2023年6月1日木曜日、時刻は午前7時47分を過ぎたところです。いやー、今日は本当に気持ちがいいですね。昨日夕方から一気に晴れて、いやー、これこそまさにさつき晴れと言いたいところですが、旧暦今年はね、2月が2回ありましたから、今まだ4月なんですよね。梅雨の晴れ間、旧暦で言えば5月ぐらいの晴れ間をさつき晴れというそうですが、まあさつき晴れとは今年はいかないんですが、いやー本当によく晴れて、で気温もね、ちょっと低めで、でカラッとしてて、もう爽やかですね。ちょっとこう寒いぐらいでしたね、昨日夜もね。いや、貴重に思える今日のこのお天気ですが、もうあっという間に午前中で、もう午後からは曇って夕方にはまた雨ということで、明日は少し大降りになるようですね。まあそれはそのはずですね、梅雨ですからね。で昨日まあ5月も終わりで、本当に気持ちのいいお天気で、まあそういうこともあったんでしょうかね。本当にちょっとこう住んでるところ遠いんですけれども、旧知の方が来られて、で最近来られてる方とも合流して、まあいろいろ話とかしてたんですけど、でいろんな話になって、まあ最近割と拠点に来られてる方がもう帰りがけに、いや今日は本当に良かったですっていうか、まあ勉強になりましたってこう帰られたんですけど、まあまさに昨日なんかちょっと哲学カフェみたいな最後の方で話になりましてね、それぞれその自分のやりたいこととか、まあ、そういうことを話してるうちに、まあ、いろんな話になって、もう、まあ、生きる死ぬの話とかそんなことにもなって、いや本当にいい哲学カフェ、夜のね、ちょっとこう本当に、ね、お外も爽やかだし、夜の帳が降りてというか、まあ、そういう中でちょっといい話ができたかなと思うんですけど、でその中でまあ、インドの話にもなったんですけれども、で大体の人はあまり知らないんですけど、昨日その遠くから来たその旧知の人は知ってましたね。マザー・テレサさんの言われた「あなたの中の最良のものを」という言葉があるんですけれども、これの話になってその人は知ってましたね。大体の人はその話題しても知らない人の方が多いんですけれども、今から、ですかもらった、私はまあ全く別の経営者の人から同時期に同じものをもらったんですよね。それがそのマザー・テレサさんの言葉なんですよね。いや本当びっくりしました。一人の人は7月2007年の7月、でもう一人の人は8月入ってすぐに、で何だろうと思って、まあ全然その後も確認してないんですけど、多分なんか経済誌かなんかに、紹介されたのかもわかんないですよね。本当それをプリントアウトしてちゃんと取っておいててくれて、私と会った時に2人とも全く別なお二人の方が渡してくれたんですよね。大事にファイルしてあって、でいつか紹介したこともあるんですけど、ちょっとせっかくだから読んでみましょうかね知ってる方は知ってる、でも知ってない方の方が多いんですよね。それはマザー・テレサさんのあなたの中の最良のものを、こうなっております。人は不合理、非論理、利己的です。利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達しようとするとき、邪魔立てする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。 良い行いをしてもおそらく次の日には忘れるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。あなたが作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずの仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものを世に与えなさい。蹴り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい、というこういう言葉ですね。これを頂戴して、ありがたいことだなと思いましたけれども、いかがでしょうか。なんか気に留めた方はちょっと多分ネットにも出てると思いますから、チェックしてみられてはいかがでしょうかと。さてさて、ある観察ですけれども、8ですね、開戦時の論理破綻と戦争堕落への展開点で、前回の最後のところをちょっと読みますと、また日本軍は米隊と呼ぶ中国人の抵抗にも大いに悩まされた。当時の新聞は虎鵲な中国軍と表現したが、実態は苦戦であったというところまでにしましたが、その続きで、ちょっと音楽を消して、続き、第一次大戦のドイツ軍パリ攻撃と日中戦争の日本軍の南京攻略戦と、括弧書きでアメリカ軍のバグダッド攻撃括弧閉じに共通なのは、まず戦争は首都を陥落させれば早期に勝利のうちに終わるという強烈な思い込みである。だからこそ日本国内では南京陥落を聞いて提灯行列に次ぐ提灯行列が行われたのである。しかし実際には相手の交戦意思をくじかなければ、その首都を占領しても戦勝にならない。戦いに勝てない、戦勝にならない。パリ入城目前のドイツ軍はフランス軍がすでに壊滅したと推定していた。それにしては捕虜の数が少ないことに気づいた軍人は、後方のルーデンドルフ将軍一人しかおらず、その意見は伝達されなかった。中国は当時でさえ4億の人口を有する国家であって、大量の捕虜を出しても新規の兵士に事欠かず、しかも抗日に燃える女性兵、少年兵も参加していた。日本軍将官の中にもナポレオンのロシアでの敗北と同じ運命に陥るとして 対中戦争反対論を唱える者が一人いたそうである。その予言通りになった。次に、いずれも意外に頑強な抵抗に苛立って、飲まず食わず眠らずで前進したことがある。1914年秋にパリを目指したドイツ軍兵士は、マルヌ海戦直前には溝に落ちれば這い上がれず、将校は馬の首にもたれて眠ってしまう状態であった。ナポレオ軍と同じく現地調達を原則とする日本軍はなおさらであって、3日2夜食べずに前進し、戦時火曜にもそう謳われた。孫文の中山領のある紫金山を守った中国軍は、特に壮烈な戦闘を演じて南京入城を遅らせた。飲まず食わずのドイツ軍は、花の都パリを占領しさえすれば思い通りのことをやって報いられるという期待が士気を鼓舞した。ドイツ軍はパリ入城を果たせず、周辺の小自治体で憂さを晴らしたのである。日本軍にも南京までの我慢という同じ期待はあったであろう。それが紫金山の抵抗で遅らされたからには、苛立ちは高まったであろう。それが紫金山の抵抗で遅らされたからには、苛立ちは高まったであろう。と、ここまでにしましょうかね。8、開戦時の論理破綻と戦争の堕落への展開点という、その2といたします。以上です。